さあ、4ヶ月ぶりの更新は、私の大好きな上新浩介さんに、提供していただいた BG とともにお届けしていきたいと思います。いやー、もっと空いてると思ったんですけど、意外に4ヶ月しか空いてなかったんですね。そんな今夜は、満月の2日前。なんか最近満月が近いせいか、なんかね、夜になると胸がわさわさするんですよね。眠れないんですよね。なんかこう、ドキドキして眠れなくて、結局なんか一晩中ドライブしてたりとか。そんな私は今日、このスタジオフロッグに来る前に、県内某所で、まあ、公園なんですけど、フルムーンヨガというものに参加してきました。満月の下でヨガをするという、ものすごく気持ちのいい、ひとときでしたね。ほんの2、3時間だったんですけど、やっぱりこう、大自然の中でヨガをする、そしてこの月の下、満月の下でヨガをするというのは、なんて言うんですか、この、毒素っていうのかな。体のこう悪いものをね、全部こう吐き出して、そして満月からパワーをもらうという、なんか、すごくいいなと思って。毎月やれたらいいですね。まあそんな感じで、この4ヶ月の間私が何をしていたかと言いますと、確か前回のポッドキャストでお話ししたのは、台湾で撮っていた警察のお話のドラマを、まあ、ちょうど撮り終わった時期だったんですけど、実はそれから、4ヶ月が経って、やっと最近オンエアになりました。6、7、8、9と4ヶ月間。まあ、異例のプロモーション期間でもあったんですけど、まあ、すべてが異例ですよね。このドラマに関しては。まず、普通にはもう考えられないドラマに、1.7 億元、まあ、日本円に換算して約6億円ぐらいかかってんのかな。それぐらいのすごい大掛かりな制作費と、まあ、ずっと話してきました期間、1年という長い期間、まあ、撮った作品なんですけども、まあ、それだけね、お金も時間もかけてるからには、売れないと困るでしょっていう、多分そういうのもあって。で、まあ、もともと、ケーブルテレビが、主催して、こう、始めたドラマなんです。全部が撮り終えて、それから、民放局っていう、そういうスタイル。だから、一週間のうちに某局で一回オンエアされて、で、また別の日にケーブルテレビでもう一回オンエアされるっていう。なんかこう、台湾独特のテレビ業界というか、なんか面白いなと思いながら。だから今回、まあ4ヶ月の間、特に最近はまあ、すごい密にずっとプロモーションやってたんですけど、その民放局が主催するプロモーションとケーブル局が主催するプロモーションと両方あるんですよね。だからもうただでさえ大掛かりなプロモーションが、それがまたさらに倍になるからね。結構ハードでしたね今回。長期滞在したんですけど、2、3週間ぐらいいたのかな最近。まあ試写会、台湾全土、まあ中部、南部、北部とほとんど網羅して、試写会、舞台挨拶で、まあそれ以外にも番組に出たりとか、私の 苦手なバラエティ番組、トーク番組とかね、出たり。この間なんて料理番組に、出されて、料理もできないのに料理対決なんかしちゃったりして。で、何か一品こう作っていかなきゃいけなかったので、とりあえず、ポーク卵おにぎりを作りました。初めて作りました。油味噌からね。頑張って。まあそんなことをしたり、あとは雑誌、グラビア、ファッション誌とか、やったり。あとはまあ週刊誌とかね、新聞の取材が多いんですけど、まあそんな時にはこうちゃっかり沖縄の PR をしたり。まあ実は今回のね、ドラマを通して、私の中ですごく大きく変わった部分があって。というのは、こう今まで、まあ撮影期間中もそうだったんですけど、なんかこう、台湾に行ってる時って、友達もいなければ、で、あまり外に出るのも好きじゃないし、で、初めての人とか、こうあまり仲良くない人と喋るのがすごく苦手で、どちらかといえばこう、引きこもり気味だったんですね。で、まあ2、3日時間があると沖縄に帰ってきたりとかして。だからこう、あんまりこう、外を知ろうっていう、そういう意識がなかったんですけど、今回1年という、こう、長い撮影期間を経て、で、またさらに4ヶ月っていう長いプロモーション期間を経て、やっぱりね、共演者とか、あと監督さんとかともすごい仲良くなって、でもどっちかって言えばもう撮影が終わってから、この、なんだろう、台本とかっていうこのプレッシャーだったり、そういうのからも解放されて、ね、プロモーション期間に入ってからの方がこうみんなとよりコミュニケーションを取るようになって、でなんか監督もすごい良くしてくれて、なんか遊びに連れてってくれたり、それもなんていうんですか、台湾のね、こう南の方とか東の方とか、なんか大自然がいっぱいあるんですよね。山とか川とか湖、海、なんかね、本当になんか今まで知らなかったのがもったいなかったなっていうぐらい、すんごい綺麗なところがいっぱいあるんですよね。で、やっぱ沖縄には海じゃないや、山がないから、山に行くとすごい新鮮で、で嬉しいのはね、温泉が多いんですよね。それもあまり遠くに行かなくても本当に近場、タクシーで10分15分とか行けばもう立派な温泉街で、日帰りもできるし、まあもちろん泊まることもできるし、でランクも様々なので、こう経済的に済ませたい時に泊まれるホテルもあれば、ちょっとこう優雅にね、リッチに過ごしたいなっていう時に泊まれるホテルもあるし、なんかね、いいんですよね。だから私も結構撮影とかの前日に、まあ温泉に行ってこう温まって毒素を出して汗かいてとかって、なんかそういう気軽に温泉に入れるっていうのがすごく嬉しくもあり、なんかこう新しい発見ですね。でまあ監督以外にも共演者のね、まあ私の恋人役でもあるブルーっていう、まあ向こうの俳優さんがいるんですけど、彼とも本当に撮影が終わってから話をするようになったり仲良くなって、でまた彼もね、私が海好きなの知ってて、よく車で海見に連れてってくれたりとか、でまあご飯行ったりとか普通にね。そしたらこの間なんかね、たまたま台風の日に暇だったので、じゃあ映画でも見に行こうって言って映画行ったら、なんか見事に写真撮られちゃって、もう次の日バーンって大きく新聞載っちゃったりして、なんか週刊誌とか新聞とか、なんかしばらくそれでなんか騒がれちゃって、なんでもないのにねみたいななんかね、今回だからそういうのがあったりとか、あとはなんかプロモーションでね、やっぱり毎日いろんな人に会うからね、初めての人とか、 やっぱり言葉が慣れないから、こう一生懸命人の話を聞こうとすると、すっごい疲れるんですよね。なんて言うんですか。こうエネルギーをすごく消耗するというか。だからそういうプロモーションの日々、プラス、なんかもう、今回帰ってくる、まあ一週間前とかも毎日、記者に追いかけられたりとかしてて。なんかもうダブルパンチで、なんかこの間帰ってきた時なんかもう久しぶりにぐったりしちゃって、まあそんな感じなんですけど、でもね本当に今までね、台湾といえば私はご飯が美味しいっていう、もうこう食にしかね興味がなかったというか、そこしか知らなかったんですけど、本当に今回のねドラマを通してすごくいい発見をいっぱいしました。そして人間的にもね、女優としてもすごく成長できた作品になったなと。だからね、今後ドラマだけじゃなくて、なんか映画も最近すごい盛り上がってるから、台湾。だから、いろいろやっていけたらいいなって、すごい思ってます。なので今日の、一言はこれにしよう。私たちが今回撮ったドラマ、まあ今もオンエアされてるんですけど、玻璃是大人って前にも言ったかな。玻璃是大人很好看という一言、チャイニーズ。很好看っていうのはすごく面白いよ。玻璃是大人面白いよ。まあ、要は見てねっていうことなんですけどね。很好看。とても面白い。玻璃是大人很好看。まあ、これはね、何にでも応用ができます。例えば、你很好看っていうと、あなたは美しいっていう意味にもなるし、这个很好看っていうと、これ面白いよとか、これ美しいよとか。まあ、很好看っていうのは、looks good。まあ、いい意味ですね。まあ、そんな感じで、今度はね、あまり期間を空けずに、次回の満月、もしくは2ヶ月後の満月のあたりまでに、また更新できたらいいなと思ってます。それでは、また次回の更新まで。See you next time. バイバイ。ジュディでした。Produced by Feedback.